あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。昨日は2015年5月29日金曜日、六曜は先先負けでした。またしても5月30日翌日になって3時を迎えようとしてところですけれども、昨日は昨日でね、なかなかアップするタイミングを逃してしまいましたけれども、昨日なんか朝とか昼にね、その前の日の分を取った時に晴れてると思ったんですけど、雨だったんですね。うちの近所、東京渋谷の方では豪雨とか降ってましたけれどもね、外出た時ちょうどだから昼の何時頃だったかな、午後1時か2時ぐらいの時に出た時は雨自体は小雨だったんですけど、ちょっと風が強くてね、だから傘差しながらでも結構傘を抑えながらご飯食べに行ったりとかしてましたけれどもね。で、まあ、その後しばらく降り続いたみたいで、緊急速報みたいなね、アナウンスがあって豪雨が降るよっていうメッセージは来たんですけれども、もう今はね、翌日になってやんだ感じですね。で、まあ、おかげさまでっていうか、その影響なのかわからないですけれども、涼しいですよね。まあ、今ちょっと締め切ってるんで若干蒸し暑いんですけれども、窓を開けておくとちょっと涼しい風が入ってね、まだ冷房をそんなに使わなくていいのかなと、まあ、扇風機は回したりとかしてますけれども、はい、ということで、昨日もね、一昨日からいろいろなニュースがありましたけれども、今日の科学もう昨日の科学ですけれどもね、これからお話するのは一昨日の科学になっちゃいますけれども、まずはこちら、食物アレルギー高額な血液検査科学的根拠なしということでね、慢性疲労などの原因となる食物アレルギーが診断できるとして一部の医療機関で行われている高額の血液検査について、日本アレルギー学会は科学的に根拠がなく健康被害を招く恐れがある不適切な診断が行われているとして注意を呼びかけましたということでね、これ日本アレルギー学会っていうのはまあそれはあるんでしょうけれども、それがね、その一部の医療機関で行われているその血液検査を、それは科学的根拠がないって言ってね東京で市民講座開いて呼びかけたらしいですけれどもね、すごいですね、そういうことはあるんですね。だからそういう学会がちゃんとそういう調査をしてるっていうのもそれはそれでいいなと思うんですけれどもね。まあ、でそのまたこれがね、どういうきっかけでそういう高額の血液検査を始めたのかわからないですけれども、なんかね、中には5万円以上かかって特定の食品について食べないよう指導されたりするケースもあったということ で、ただこれがその抗体っていうのは健康な人の体内にも存在することなどから、欧米の学会などでは科学的根拠はないという形で食物のアレルギーの診断には使うべきではないという見解をまとめたりとかしてるらしいんですね。でこれはその日本でもだから厚生労働省の研究班が去年およそ2000人余りの患者に対して行った調査結果っていうのがようやく出たんですね。でその検査をもとに特定の食品を食べるのをやめてた人が大人では 17%、 子どもでは 5% いたと。でもやっぱ科学的根拠はないよということなので下手するとその低栄養などの健康被害を招く恐れもあるということで注意を呼びかけたっていうことですね。ねえ、なんかそういうのもあるんですね。はい、そういうのがニュースで見られるというのもなかなかなんか勉強になるなっていう感じですけれどもね。はい、ではその続きというかまたちょっと別の話ですけれども、昨日ね噴火がありましたよね。なんかニュース、地震もありましたけれども、ちょっとそれとは別に、屋久島の西側にあります口永良部島ね、口永良部島での噴火っていうのが大体何時頃でしたっけ、10時頃でしたっけ、ありましたけれども、それの噴火が起こった後に、今後も同程度の噴火が起きる恐れがあるので火砕流や噴石に厳重に警戒してほしいというその発表が気象庁で緊急記者会見が行われたということでね、昨日ニュースをご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんかそういうその規模からマグマが何らかの関与をしていると見られているとはいう話ですけれども、その震度3を観測する火山性地震が発生と、これを受け気象庁は同日に住民説明会を実施し警戒を呼びかけていたという、それが今月の23日だったんですね。で23日にそういう警戒を呼びかけていたんですけれども、その後の観測データには目立って変化なかったので、その噴火の兆候は見られなかったと いうことで、その直前のねアナウンスっていうのはできなかったっていうところで、なかなかねまだまだそのなんていうんですか、この火山性地震というか、まあ、地震なのかその火山の噴火なのか、そこら辺のね、予測がなかなかまだ完璧にはいかないというところでね、まあ、そこら辺でも日本の技術者とかね科学者の方たちというのは本当にいろいろともうしっかりといろんなことを調べられますからね、まあ、まだこれがいずれ、もう少しその正確な予測にねつながるのかもしれないですけれども、こういうのってのはねどうしてもいろんなデータがないとね分かりづらいってのありますよね。でその噴火しそうだっていうのよりも噴火が起きないとなかなかねそのデータってのは得られないわけじゃないですか。だから噴火起きるかもしれないっていうその過去の例 でそんなにねまあ噴火起こってるって言ってもそんなに何百何千回とね短期間で行われているわけではないので、そこら辺のデータ収集っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。まあ、だから一部の研究者の方たちはねすごい火山が活発なところに行って、そのまあ火山のね、まあ研究とかもされてるんでしょうけれども、日本は日本のねその土地っていうかなんか地層というかねそのプレートとかなんかそういうのがあるわけじゃないですか。だからなかなか一概にね簡単にその研究ができないという歯がゆさもあるのかもしれないですけれどもね。なんか今回の噴火は1966年の噴火と同規模と、だから相当な規模っていうことなんでしょうかね。1966年っていうのは私が生まれる前の年でしたけれどもね、その時も口永良部島で起きたんでしょうかね、わからないですけれどもまあまた今回というか昨日ね地震もあったりとか、なかなかその日本列島いろんなところでねその火山活動であったりとか地震が起こったりとかしてね、だんだんちょっと心配になってきている方もいらっしゃるかと思いますけれども、またドーンといきなりね大地震が来るかもしれないということで、備えあれば憂いなしということでね、その緊急食料であったりなんかその避難先の情報であったりそういったものをね今一度見直すっていう必要があるのかもしれないですね。私そこら辺やってるようであんまりやってないんでね、ちょっとそろそろそこら辺ちゃんと見ようかなと思ってはいるんですけどね。はい、そして、もう一ついきましょうか。スイスチーズの穴の謎解明、100年越しの研究ということでね、これいいですよ。この AFP 時事通信で、分かったぞ、約100年に及ぶ研究の末スイスの科学者チームがスイスチーズの穴をめぐる謎を解明したぞ、解明したということで、だから解明した瞬間分かったぞって言ったんですかね、ユリーカとか言ったんですかね。子供の頃ネズミがかじって穴ができたと教えられたかもしれないが、実際はそうでない、まあ、それはそうでないと思うんですけれども、スイス連邦政府の農業研究機関アグロスコープ研究所の専門家チームによると、エメンタールやアッペンツェラーなどの有名なスイスチーズの特徴である穴は材料の牛乳に含まれる微量の干し草と関係しているのだという。これまではチーズ内のバクテリアに起因していると考えられてきた。研究ではチーズ作りに使われる牛乳の搾乳方法によって穴に変化が生じることが分かった。現代的な方法ではスイスチーズの謎の穴は小さくなるか消えてしまうことがある。 ACW 広報のレジス・ナイフェラー氏はこの違いが生じる原因として伝統的な乳搾りで使われる昔ながらのバケツの存在を挙げた。バケツの中に落ちた干し草の微小片が最終的にチーズの穴に発生させているのだというと。このテーマに関する研究は少なくとも1917年から続けられてきた。長いですね、すごいですね。で最初その当時米国人研究者のウィリアム・クラーク氏が詳細な研究結果を発表し、牛乳に含まれるバクテリアが放出する二酸化炭素によって穴が生じると結論付けてたということらしいんですけど、それで納得しなかったんでしょうねだからここまでね研究をし続けてようやくその真相を解明することができたっていうね。まあ、いろんな研究される方いらっしゃいますけど、そのチーズの穴の原因をねその調べてたっていう、まあ、そのチーズの穴だけではないと思うんですけれどもね、まあだから何がきっかけでねどういうその研究をするのかは、まあ、それぞれ研究者のいろんな思惑があるんでしょうけれどもね、まあ、見つけた時っていうのは達成感がありますよね、ひとしおですよね。すごいですよ、だから100年間諦めないでチーズのね穴の謎を解明したわけですからね、まあだからそれでまたね、何ができるかっていうチーズに穴のあるチーズを作ることができるわけですよということでね、はい、なかなか楽しい研究だと思いますけれども、はい、10分間の貴重な時間誠にありがとうございました。それじゃあまた来週。